ジン、夜が明けたぜよね、坂本龍馬が叫んでいましたが、うちの正明、絵になりますね。本当にね、これね、来年の大河ドラマね、福山雅治、やりにくいでしょうね。もし見てたらね。まあ、今回ね、坂本龍馬と勝海舟が対峙するシーンがありましたけどね。ちなみに、公式サイトの現場レポートによるとですね、史実には勝海舟が自分を切るためにやってきた龍馬をどんなシチュエーションで迎え入れたのかは記録されていないっていうことなんですね、でもドラマの方では勝海舟は火鉢をつついていましたね、であれはですね、他のことに集中しているかのように見せながら龍馬の動向に神経を尖らせているっていう雰囲気を醸し出すのと同時にですね、万が一切られそうになったら灰を龍馬に投げつけて逃げられるようにというニュアンスを出すためのものだったそうなんですけどね。まあね、時代考証に関してもしっかりと監修してもらってるわけなんですがね。史実に書かれてないことはね、これは憶測であろうが、なんであろうが、その場で演出していかなきゃいけないですからね。まあ、ある意味でそこはですね、監督の腕の見せ所と言いますかね。楽しいところではあるんですが。でまあ今回のハイライトは何と言ってもですね、へっちゃらだよ先生、人は誰でも死ぬもんだし、けど先生には悪いけどオイラ助からなければよかったよ、あのキイチの涙はね、切なかったですね。ジンやサキのね努力の甲斐あって、キイチはですね回復するんですね、それを母親のタエも喜んでいたのに、でもなんとなくね、その身に不吉なことが起こりそうな、それを暗示する演出がこれ見よがしに続きましたから。
ねえ。
そして案の定ね、喜一の母タエは辻斬りに切られてあっけない最後を迎えてしまいました。その現実を前にしてジンは、馬で蹴られて死んでしまうはずだったタエさんは、代わりに辻斬りに切られただけなのかもしれない。歴史は俺のやったことすべてを帳消しにするのかもしれない。決して何も変わらない。だとしたら、俺何やってるんだろう。ねえ、ある意味で自分の無力さを感じるジーン。ねえ、でもね、そんな時ね、サキがね、先生は私の運命を変えましたよ。先生と先生の技術とお会いしてから、サキは何やらいろんなものが以前より明るく見えます。脈打つ心の音を感じます。サキは生きておりますよ。綾瀬はるかがいいですよね。まあね、まさかね、ジンがね、サキに対して未来から来たことをね、あんなにあっさりと告白するとは思わなかったんですけどね。
ねえ。
まあそのことにね、一切動じないサキというのもね、これまたすごいというか。そのあたりが綾瀬はるかが演じてるからこそね、こっちにも素直に届いてるのかもしれませんけど ね、そしてついにジンもね、俺は決めたよ、歴史は思う以上に強大で、だったら俺は臆することなく向かっていくよ、所詮人間は精一杯生きることしかできないのだから、できる限りこの手で人を助けていこう、そして少しだけでも医学の針を進められれば俺は君の運命を変えられるかもしれない、可能性はゼロに近い。でもきっとゼロじゃない。かすかな蝶の羽ばたきがやがて嵐となることもあるのだから。それはないような気もしますけどね。まあそういう風にね、現代で植物状態になっている幹に対してね、まあ宣言したような感じだったんですが、でもね、ジン自身がこれらにかかっていた時ね、朦朧としながらね、意識だけが現代に戻っていた感じでしたよね。で、その時に再会したミキがね、いいよ、ジン先生、きっとまたいつか会えるから、いいよ。そういう言葉を残して消えてしまいましたよね。あれはどういうことなんでしょうかね。果たしてジンの江戸時代の働きで現代が変わって、そしてまた会えるということなんでしょうか。それともミキにそっくりの花魁の風と、まあ、出会うことを暗示してるんでしょうかね。でまあそんなねジンに関してまたあの方からですねメールが届きました。
こんにちは、なにわのフォレストガンプです。ジン第3話
南方先生がタイムスリップした江戸時代で医者として生きることを決意したストーリーでしたね。雰囲気も全般的に時代劇っぽくなり、もはや NHK の大河ドラマを2本続けて見ているような気分になってきました。とはいえ、江戸時代の人物がボールペンに驚く場面など、細かなところでいかにもタイムスリップものらしい面白さが描かれていたのも楽しめました。特に点滴の場面では、現代の医療と江戸時代の医療とが混ざり合って助け合うような感じで、とても好感が持てる場面でした。さて、現代と過去の技術がぶつかり合うというのもタイムスリップ映画ではよく登場してきます。その代表となるのが1979年に公開された日本映画戦国自衛隊でしょう。自衛隊の一団が戦国時代にタイムスリップして武田信玄の軍団と戦うというストーリーにとても興奮させられました。どう考えても現代の自衛隊が強そうなのですが、戦国時代のゲリラ的な戦術に互角の戦いを迫られるというところに面白さがありました。で、その翌年、アメリカ映画でも現代の航空母艦が第二次大戦の真っ只中にタイムスリップし、ジェット戦闘機と日本のゼロ戦が一戦を交えることになるファイナルカウントダウンという作品もありました。戦国自衛隊ととても似通った設定で、当時は映画ファンの誰もが戦国自衛隊のパチモン映画と呼んでいましたが、これはこれで楽しめましたね。さらに2005年には新たに戦国自衛隊1549が公開されました。原作が半村亮なので戦国自衛隊のリメイクかと思いましたが、意外にも全く異なるストーリーだったので驚きました。この戦国自衛隊1549で戦国時代のお姫様、濃姫の役を演じていたのが、なんと綾瀬はるかでした。やはり綾瀬はるかにはタイムスリップがお似合いなのでしょうか。ジン第4話では江戸時代を受け入れた南方先生に新たな展開があるようですね。タイムスリップものの定番といえば、現代に戻った時に以前とは何か状況が変わっているということです。そろそろラストで現代へ戻った時の設定の歪みのような部分の糸口が現れることを期待して楽しみたいと思います。
ということで、ジンと野風の出会いがこの後どういう風に物語を変えていくのか、そのあたりをしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。